それから聖書が3ページの読み段になっております。創世記2章15節。神である主は人を連れてきてエレンの園に置いておき、そこを耕せ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも重いものを食べてよい。しかし善悪の実質の力は食べてはならない。その力を食べるとき、あなたは必ず死ぬ。続きまして、3章1節から13節を読み出します。創世記3章1節から13節の場所です。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで、他の誰よりも賢かった。蛇は女に言った。そのうちのどこからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのうちの実を食べてもよいのです。しかしその中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方は死ぬといけないからだと神は仰されました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に疑わしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちは裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。それからのふっころ、彼らは神である主が園を歩き回られることを聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか？彼は言った。私はあなたの足跡をその中で聞いたので、自分が裸であることを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに知ったのか。あなたは食べてはならないと私が命じた力を食べたのか。とは言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの力を取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言った。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私が食べました。以上、13節です。それでは、メッセージ。世界はどうしてこんな悲惨が起こるのかということで、中原委員長にお願い
された信仰告白の第4項の最初の一文、はじめに人は神の形に創造されたということについて、学びました。宗法の裏にその要点を書いていますので、ご覧ください。人間は偶然の結果存在しているのではなくて、神によって創造された存在ですから、全ての人の命と人生には必ず意味がある、目的があるということですね。また他の動植物は種類ごとに創造されたのに対して、 最後に創造をされた人間は他の動物の中の一種類としてではなくて、神の形、イメージ、オブガッドとして特別に創造されました。霊なるお方である神様のイメージ、そういえば愛とか義とか真実とか全能の力、前回はその4つだけ、お話ししました。他にもたくさんありますね、まあ、そういう神様の性質属性と言われるもの、人間が愛や義や真実や力などを求めている、そしてそれを手にすると満足して幸せを感じる、それはまさに私たち人間が神様の形に似せて創造されたからということができますね。神の形として創造された人間には特別な使命が与えられています。神の代理人としてこの世界、そしてその中の全生命を御心に従って治めることです。21世紀の人間が今まさに直面している大きな課題、これは人間が創造された初めから神様から命じ与えられていたのだということをこの箇所から知ることができますし、そしてそれは本当に驚くべき命令だなと思わされることです。だからこそその使命を果たすために人は勉強をしなければいけないし、また研究をしなければいけないし、働かなければならないということですね。そしてそこには必ず喜びがある。すべての創造の技を終えた後、神様は一章の31節のところで、ご自分が作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日と、こう記されています。教団の信仰告白第1条第4項で、創造された直後の人間について、神と正しい関係にあったと記しているのは、まさにその御言葉から出ているわけです。神様との正しい関係の中に生きていたのですから、彼は本当に幸せであったに違いないし、すべての生き物もこの自然界も平和であったに違いありません。しかし人間のその後の歴史と世界の現実は争いが絶えず、自然界も混乱しています。愛と義の神が創造されたのに、世界はどうしてこんなに悲惨があるのか、そんな疑問が湧いてくることです。聖書はその原因は神の代理人として世界を治める立場に置かれた人間が神に背いて罪を犯してしまったからだと教えています。今日はその箇所から学んでまいりたいと思います。最初に善悪の知識の基本についてですが、2章の15節によりますと、 神は人をエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせました。耕し、守る。そこには神様から命じられた使命があり、労働がありましたが、その使命を果たすことで生きがいを覚えることができ、そして労働には苦しみではなくて喜び、充足感があったに違いありません。その与えられた使命を果たしていくためには人は肉体を持っていますから、神様は霊なるお方なので食べなくてもいいんですけれども、私たちは食べないといけないんですよね。そのことがここにも書かれていますね。食べることは日々の生活の基盤となる非常に大切な事柄です。16節17節で神様は食べることについて大きな許容許可と、そして小さな禁止の命令を与えておられます。まず許容について、16節、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言って、いわば最大限の許容、自由を与えて、それを保証されました。9節から分かりますように、その土地には見るからに好ましく食べるのに良い木がたくさん生えていました。ですからそれはまさに恵み豊かな祝福の言葉であったわけですね。次に禁止ですけれども、禁止についてはたった一つの命令です。善悪の知識の木からは食べてはならないという17節の命令、そしてそれを破ってその木から食べるとき、あなたは必ず死ぬという厳しい違反条項がつけられています。違反条項というのは契約や約束をするときに、それを破ったらどうなるかを定めたものですね。この場合、つけられた違反条項が必ず死ぬという、それほどに大きいのは、厳しいのは、与えられた命令が命がけで守らなければならないほどに重要な命令であるということを表していますね。善悪の知識の木、それを取って食べてはならない、それは命がけで守らなければいけない命令だというのです。エデンの園にそんな危険な木を置いたから人は罪を犯してしまったのか。神様が悪いんじゃないか、そんなふうに疑問に思う人がいるかもしれません。しかしよく考えてみると、それは人が神の形に似せて、神の形として作られたということの目に見える形で表した まあ、印のようなものなんですね。先ほども言いましたように神の形の内容としては愛とか義などを取り上げましたけれども、それらと深く関係している重要なもう一つの性質、自由ですね。神様は 100% 自由なお方です。その神様の形として作られた人間も自由を持っています。いや、動物だって自由があるじゃないか、うん、動物は本能に基づいて動きます。人間も本能があって本能に基づいて動くけれども、それだけではなくてさらに善とか愛とか義、そういうものを考えて、そしてそれを選び取る自由を持って生きているんですね。その頃人はどの木からでも自由に食べてよかった。ですから他の木の実を食べるときは全て食べてよいんですから、その食べることは悪いことじゃない、言い換えればいいことですよね。それを食べることによって生きる力を得るんですから。ですから善です。ということはそういうものを取って食べているとき、善とか悪とか考えなくてもそうなんです。ただ一つ、そのも中央にある木、神様がそこに生えさせて食べてはならないと言われたこのたった一本の木の前に来ると、人は神様の御言葉を思い出して、神様はこの木から取って食べてはならないと言われた、だから私は神様に従う、神様を信頼して神様を愛する者としてその御言葉に従おう、いや反対に従わない、そういうこともできる。ある意味で善を選ぶか悪を選ぶか考えさせられるのがこの木の前だったんです。それは人がどちらも選び取ることができる自由を持っていたからですね。神様は人に自由意志を与えて個人の選択に委ねられたんですね。この木があるから善しか選べないロボットではなくて、悪さえも選ぶことができる自由意志を持っているということ、神の形として創造された自分は尊い存在なのだということ、そのことを自覚できる、それがその木ですね。自分の自由意志を尊重して選択を委ねてくださっている神様に感謝をして、神様の信頼に応えて従おうとするか、逆にそうしないかはその人次第です。今も私たち一人一人同じ 課題を持って生きている。自分自身の自由意志で神様の言われた御言葉に従うか、それとも自由意志で神様に背いて生きるか。神様は私たち一人一人に同じように委ねておられるわけですね。サタンの誘惑と人間の堕落、あらゆる悲惨の根源となることから見てまいりましょう。三章の一節に蛇が出てきて、しかも人間の言葉で女に話しかけて誘惑をします。何か神話的な感じがするなと、作り話じゃないかみたいに思うかもしれませんが、いつの時代のどの人にも真理を分かりやすく書いているこの聖書、この聖書を理解するときは、聖書の言葉は聖書で、聖書、他の聖書の言葉で解釈する、こういう原則がありますね。聖書は聖書で解釈するんです。旧約聖書のところではぼんやりとしか分かっていないことからが、後の時代に語られている新約聖書のこの御言葉でより強い光が与えられて分かってくる、そのようなことがありますね。この蛇については、黙示録を見ますとそのことが出てまいります。黙示録の12章の9節、黙示録の12章の9節には、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものと言われています。黙示録の12章の9節。同じような言葉が20章の2節にも出てまいります。ここで古い蛇と言われている、ただ蛇じゃなくて古い蛇と言われているのは、創世紀の3章、アダムとエヴァの時代、まさに古い古い時代から働いている蛇という意味ですね。そうなるとそれは動物の蛇ではなくて、その後に説明されているように悪魔とかサタンと呼ばれているものということになります。サタンが蛇の体を借りて女を誘惑したということでしょう。サタン、これはヘブル語、旧約聖書の言葉はヘブル語で、訴えるものとか敵対するものという意味です。人を神様に訴える、この人はこうだああだ、四季の一生などを見ると、そのことが出てまいりますよね。敵対するもの、まあ、この箇所はまさに敵対する、そして神に敵対させようとして働く、そういう存在としてサタンが出ているわけです。そのサタンの巧みな誘惑に惑わされる女がの姿がその後書かれてまいります。蛇はまず女に神の愛を歌わせるように話しかけますね。2章の9節で、神様は一人 あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。そんな風に最大限の許可を与えておられたのですが、サタンはその言葉を知っていて、その言葉を全く裏返しにして女に言いました。そのもうどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。その木のどれからも食べてはならないと、ここで切ってしまったらサタンも言ってるので、女は動かなかったかもしれませんが、と神は本当に言われたのですかと、こう言われることで、女の心に、ね、神様が言われたことは何だったのか、そういう考えが働いたでしょう。そしてサタンの言っている言葉が神様の愛を全否定するような言葉だと思うと、女は黙っていることができなくなって、神を弁護しようとして2節3節のように反論しました。しかし残念ながら、女の御言葉についての知識は非常に中途半端で、考えの中にすでにサタンの誘惑の影響が出てきていることがわかります。神は、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと大風呂敷を広げるかのようにして寛容に言っておられたのに、女は何と言いましたか。私たちは園の木の実を食べてよいのです。なんだか非常にあっさりしてますね。なんか軽く答えてるような、そんな印象です。御言葉をしっかりと覚えて、間違いないように覚えて、ただ覚えるだけではなくて、その言葉を通して表されている神様の御心をしっかりと汲み取っていること、これが大事だということが分かりますね。サタンの口車に乗せられている女、そのことはその次の3節の言葉で、女の言葉でより鮮明になります。神様は問題の木を善悪の知識の木と名付けておられました。朝ドラの主人公は雑草はないと言って名前をつける、そんな働きをしていました。神様はその後の木、この木について、特に善悪の知識の木、はけりの名前をつけて、そして人にそのことを語っておられたんですね。ところがこの時、女はその木の名前で呼ぶことを避けるかのようにして、その の中央にある木というだけでした。善悪を意識していて、しかも神様の方に傾いているのではなくて、このサタンの方に傾いているので、意識しているけれども、あえてその言葉を使わない、そんな印象が出てきますね。 さらに神様は善悪の知識の木からは食べてはならないとは言われましたが、それに触れてもいけないとは言われませんでした。これは御言葉に付け加えるという、引いても付け加えてもいけないと牧師録の方に書かれていますけれどもね、付け加える行為ですね。なんでこの触れてもいけないという厳しい言葉を加えたんでしょうか。神様は冷たい厳しいお方、本当にそうですかというサタンのあの言葉の影響を受けている、そんな証拠ではないでしょうか。その次に、あなたが知るといけないからだと神様は仰せられましたと女は言いましたが、この点では神は非常に明瞭に、その木から食べるときあなたは必ず死ぬと言っておられたのでした。必ず死ぬと言われていたのに、死ぬかもしれない、死ぬといけないからだ、随分割り引いた言葉になっていますね。彼女の気持ちがますますサタンの方に向いていることを表しているでしょう。女をあと一歩で引き込めると見て取ったサタンは、4節で神に敵対するものというその名前の通り、神の言葉の正反対の言葉を女に告げました。神様はあなたは必ず死ぬと言われたのでしたが、サタンはあなた方は決して死にません、必ず死ぬ、決して死なない、こう対抗する言葉を女にかけたんですね。女はこの間に立って、どっち向いたらいいんだろう、どっちを選んだらいいんだろうというようなことになりますね。右か左か、その真ん中に立たされた女を自分の方に引き込むために、サタンは非常に女にとって魅力的な言葉を投げかけました。五節、それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。神のようになって善悪を知るものとなるというのは、善悪を自分で決めるということです。いちいち神様に聞いて、神様にの御言葉に聞き従わなくても、自分の考えで選んでいくことができる、そのようになるのだとサタンは本当に魅力的な言葉ですね。さらに、それでも神様に背くのは申し訳ないという思いを持つ女の、その思いを断ち切らせるために、神は知っているのですと追い打ちをかけました。神は人がこの実を食べると神のようになるんだ、ちゃんと知っているんだ、そんなことになると神は人に嫉妬 することになって困る。だから食べさせないようにしているのだ。だからそんな神の言葉を守らなくてもいいのだと、サタンは最後に言っているようですね。6節7節にはサタンの誘惑に乗ってその実を食べた女と、女からもらって自分も食べた夫のことが書かれています。そしてここで初めてその場に夫が共にいたということ、共にいた夫として出てくるんですね。ああ、夫も一緒にいたのか。そんな感じですね。一緒にいたんだったらなぜ止めなかったの。神様から直接あの言葉を聞いたのは男じゃなかったか、夫じゃなかったか、妻は夫から教えられたか、あるいはエデンの園に神様は何度も来ておられたようですから、やっぱり直接聞いたのかもしれませんけれども、でも最初に聞いたのは夫なんですよね。なんで夫は止めなかったのか、そんな思いがしてきますね。おそらく夫のサタンと妻のそのやり取りを聞いていく中で、女と同じように誘惑に乗せられていったのではないでしょうか。そこでもう一度この箇所を読み直してみますと、女が話しているんですけれども、主語が私たちと複数になっています。そして女に語りかけるサタンの呼びかけも、あなた方と複数になっていることに気がつきますね。神様の御言葉に聞き従うかどうかという時に、究極的には個人個人が自分の自由意志で選択する、それが必要であり、それが求められることですが、サタンは複数で呼びかけ、女も複数で答えることで、その個人の責任を曖昧にし、また曖昧にされているのではないでしょうか。赤信号みんなで渡れば怖くない、うまいこと言ったなと思うんですけどもね、あれと同じ心理が働いていたのではないかなと思います。日本人は空気を読むこと、忖度することが得意だと言われていますけれども、集団の中に紛れ込んでいくうちに本当の自分のことが分からなくなってしまう、そんなことがありますね。それは本当に注意しなければならないことでしょう。最後の審判の時には第二コリントの5章の10節を見ますと、こう書かれています。第二コリントの5章の10節、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。 私たちはみんなそれぞれありますね。一人一人が神様の前に出ていかなければいけない。そして一人一人がその肉体にあるときにした行為に応じて裁かれる。みんな一緒にというのではない。一人一人個人個人、これが神様の前で大事な事柄です。第2コリントのその6章、続いて6章の2節のところでは、今は恵みの時、今は救いの日ですと言われていますが、まさにその今という時に神様の前に一人出て、自分自身は神様の御言葉をどのように受け止め、どのように応答しようとするのか、そのことを静まって考え、思いやる、そういう習慣を今の時につけていくのが大事ですね。あなた方の中に、みんなの中に紛れ込んでしまうのではない。みんなと一緒に何かをやる、互いに協力し合ってする。でも協力する一人一人が主体的にするということ、これが大事なことはないでしょうか。ちょっと長くなってしまいましたので、この後のことは次に回したいと思います。じゃあそこまでにしまして、しばらくそれぞれの場で、神様の御言葉を思い出して黙祷の時間を持ちましょう。お祈りします。父なる神様、皆をあがめます。人類の始祖アダムとエヴァ、その彼らが神様の前に約束した、約束に背いて罪を犯してしまった、そのところから学んだことでございますが、それは彼らの問題というだけではなくて、私たちもそこにいたら同じようなことをしてしまった。他の人のことではなくて、自分自身はどうであったかと振り返ることでございます。神様、どうぞこのものを、また一人一人のことを全てご存知であられるあなたの御前に 今出て祈ります。どうぞ心からへりくだって神様を見上げ、罪を悔い改め、イエス様を信じ、新しくしていただいて、また歩ませていただきますように導いてください。一人お一人の上に神様の祝福を豊かにお注ぎください。その時、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。
アーメン。